市内でのコロナ感染により1名の方がお亡くなりになられたことは誠に残念なことで、ご冥福をお祈りするばかりでございます。しかしワクチン接種も始まり、最初はかなり予約等で心配をする市民の方も多かったようですが、その対応の改善もしながら進めておられることや、先日の中大連球技剣道大会、また市内8校の小学校では春の運動会を実施され、その状況も参観させていただき、現場でのご苦労を知ることができました。誠にありがとうございました。私はこれまで息の素晴らしい教育環境の中で育った子どもたちが、一人でも多く息しに帰ってくることができ、就職し、生活されることができるような、より良い仕組み作りができないかを中心に、奨学金制度の見直しなどの質問を市民の皆様のお声を聞きながら、毎回一般質問をさせていただきました。しかし、私の力不足により、十分な成果を得ることはできなかったと申し訳なく思っております。そこで、今回は市民の皆様が今の市政について、一番聞きたいことは何かという観点で私なりに考えて大きく3点お尋ねいたします。それでは、5番議員清水さんが通告に従いまして質問させていただきます。1点目の財政再建については、3月会議でも多くの質問があり、先日の一般質問でも改めて、壱岐市の財政は健全ですが、持続可能な財政基盤の確立と、次の世代に負担を残さない健全な財政運営に、財政基盤確立推進元年と位置づけて取り組むことが改めて表明されましたので、今後の見通しとして2点に絞って伺います。一つ目は、目標とする3年後にどのような財政の姿を目指しておられるのか。通告ではこの文言、一文しか載せておりませんでしたので、受け止め方が、の差が生じては来ると思いますが、できましてでは、基金に頼らない財政再建とかではなく、昨年度までの予算と、3年後の予算というのが、どのようにこう、違うのか、どの辺の姿を目指しておられるのかということを期待しております。二つ目、一番見直してほしいという声として、議員職員の人員削減か、報酬賃金の引き下げをという意見をお聞きしますが、目指す財政再建が難しくなった。そういう時に、そこまで考えておられるのか、そのお覚悟をお尋ねしたいと思います。議員提出につきましては、議員で検討して発議すべきことだとは存じておりますが、現状の議員提出は妥当と思われているかなど、可能な範囲でお答えをお願いいたします。
清水治議員の質問に対する理事の答弁を求めます。平川市長。
おはようございます。5番、清水治議員のご質問にお答えいたします。財政再建の見通しについてという中で2点のご質問でございます。第1点目の目標とする3年後の財政の姿についてでございます。今回私を本部長とする壱岐市財政基盤確立推進本部を立ち上げましたけれども、そこで掲げている大きな目標が次の世代に負担を残さない持続可能な財政基盤づくりでございます。その中で3年後という区切りで考えておりますのは、基金に頼らない予算編成を行うということがございます。議員ご承知の通り、壱岐市の収入で最も大きな割合を占める国から交付される地方交付税は、合併後10年間は旧4兆分で算定されておりましたけれども、平成26年度から段階的に縮減され、令和元年度からは、壱岐市本来の額で交付されておりまして、最大でありました平成22年度と比べて、約19億3000万円の減少となっております。この不足する財源を平成29年度から基金で補いながら予算編成を行ってきたために、この4年間で約28億円の基金が減少いたしております。また、基金の減少に加え、近年の学校の耐震化や大規模改修、庁舎耐震化、総裁場建設などの大型事業や災害復旧事業にかかる地方債の償還のピークを令和5年度に迎えることとなります。このような状況を踏まえ、ビジネスチャットの活用、町内会議等におけるウェブ会議の開催、電子決済によるペーパーレス化などの取り組みにより、デジタル化を推進するとともに、事務手続きの簡素化、効率化、公共施設の適切な管理運営、また定員適正化など、行政のスリム化を図り、限られた財源の中でも行政サービスが維持できる、さらには向上できる将来に向けた取り組みを進めてまいります。これはまたここで誤解を招いてはなりませんので、あえて申し上げますが、これは先日山口議員のご質問の折にも申し上げましたが、基金に頼らないと言いましても、基金を財源とした事業を行わないというものではございません。特定目的基金につきましては、ある事業を行うために積み立てているわけですから、その目的とする事業を行うときは、当然その基金を財源として取り崩すこととなります。ふるさと応援金を例に出しますと、壱岐市を応援してくださる全国の皆さんからの寄付金をもとに、まちづくりを推進する事業など、そのお気持ちに応えていくための事業を進めていくことが基金の目的でありますので、その折には事業の財源として当然基金を使わせていただくこととなります。したがいまして、基金に足らない予算編成といいますのは、いざという時のために積んでおります財政調整基金を人件費や、先ほど申しました、令和5年にピークを迎えるわけでございますけど、どうも地方債の償還金など、このような経常経費に充てるなど、安易に不足する財源を基金で補うことではなく、予算編成を行うという意味でありますので、ご理解のほどお願い申し上げます。これをその、今、申されました、基金に頼らない予算編成というのではなくて、昨年度と今年と例えば比較をしてくれということでございますけれども、まあ、すぐにはですね、なかなか個々の内容が違うものですから言えませんけれども、はい、今、令和3年の予算につきましてはですね、トータルでの基金を18億円取り崩すというふうにいたしております。そういったことがですね、もちろんこれには財政調整金も入っておりますし、減災金あるいは目的金も入っておりますが、そういった中で先ほど申しますように、財政調整金についてはですね、やはり、令和2年度分で2億5000万円積み立てました。私は標準財政規模の2、のある一定の割合が、 理想とされておりますけれどもですね、それは、生き主の場合、10億円から20億円の間が、財政調整基金の適正な水準になります。で、その水準にですね、近づく、その、ある程度のですね、令和6年度には、ある程度、その理想的な財政調整基金 を確保できる、そういった姿にしたいと思っているところであります。さて、2点目の職員の給与削減について、ということでございますけれども、これは、久保田議員の質問でも答弁いたしました通り、職員の給与削減については考えておりません。現在、議員ご承知の通り、財政基盤確立推進の取り組みを進めており、その中で、総人件費の削減について検討を行ってまいります。平成30年度に策定いたしました第4次定員適正化計画において、平成30年4月現在、419人を令和10年4月前で400人以下まで削減する計画といたしておりますが、さらなる財政基盤の確立を図るためには、職員の数の削減について前倒しで取り組み、早期に達成する必要があると考えております。デジタル化の活用、公共施設の統廃合、民間委託、退職者の不補充等による人員の削減を図り、これまで以上に総人件費の抑制に努めてまいりするんでございます。なお、議員皆様の報酬や議会の提出につきましては、議会がご判断されることでありまして、私には答えられる立場じゃないということをご理解いただきたいと思います。
清
水議員。
はい。はい。再度の確認等も含めてですね、きちんと今の現状を目指す姿ということで、答弁をいただき、ありがとうございました。いわゆる、基金に頼らない財政再建とかの中で、今進めておられるのは、施設管理の使用料とか、またはそういった見直し、補助金検討委員会などでの協議と、これはしなければ、進めなければいけない。今まで通りのことでは当然、立ち打ちいかないことは、もう皆さんもお分かりのことと思いますので、適正に行っていただく姿勢を評価しております。しかし、どうしても気になることがあります。確かに、3月議会の時に、可決はされましたが、入湯券や、ハリキューマッサージ券、喜寿米寿の祝い金などを減らされたことは、これはやはり避けられなかったことなんでしょうかということです。やはりいろんなお声を聞く中で、これまでもこの件についてはご質問もありましたし、実際にこの件を使われる方々の人数や、経費という部分は、対象の方が全員、使われるわけでもないし、ありませんし、針の治療、マッサージ券とかは、先日のご答弁では 11% というようなことも、お答えがあったと思います。そういったことから見ると、この、皆さんが、なんと言いますか、ささやかな、楽しみと言いますか。これまで戦中戦後の厳しい時代を生き抜き、長年にわたり家や田畑を守り、ご高齢になっても必死に働き続けてこられた皆様の老後と言いますか、ね、高齢になられての、楽しみだったと、私はそういうお声を聞きながら感じております。やはりそれを、この、唐突にと言いますか、それが半分になったり、なくなったり、という部分は、姿勢での、これまで頑張ってこられた方々への まあ、思いやりという部分が、ないと言いますか、足りない部分ではないだろうか、市長らしくないなぁと、私は、まあ、受け止めながら、なんとかこれはならないのだろうか、ということを、まあ、これまで、一緒に考えてきたつもりです。ですから、こういう、ちょっとしたその、まあ、楽しみ的な、経費が、経費を切られる、削る、ということほど、壱岐市の財政は、逼迫してるんですかっていうような、受け止めになっているように、感じるわけです。まあ、このことは、この3年間の財政再建の中で、少し考えていただきたいなと思うわけですが、いかがでしょうか。もう一点の職員の、削減ですね、議員云々につきましては、その通りだと思いますが、そして、削減についても少しずっと考えながら進めますということですが、近年公務員は職員の能力開発や資質向上を目指す目標管理シートを設ける使った人事評価制度を実施されていると思いますが、やはり私たちもそうでした。また市の職員さん方も自分の仕事に対する思い、プライド、目標、そういったものを持ちながらしっかりと上を目指して頑張っておられると思いますが、そういった部分でのまあ取り組み状況も少し、紹介していただければ市民の方もそうやってやってるんだというようなことが分かっていただけるかと思いましたので再質問に入れさせていただきました。よろしくお願いします。
白川市長。
清水議員の追加のご質問にお答えをいたします。おっしゃるようにですね、77歳の敬老祝い金を廃止をいたしました。それから88歳は2万円を1万円いたしました。そして入湯券、それからハリキュアンママッサージのも減らしました。ここでですね、まあ先生、あ、失礼しました、清水議員のおっしゃることはですね、もう十分わかります。楽しみ、ささやかな楽しみをですね奪われたということはですね、きっと市民皆様の気持ちの中にあると思います。ただここでぜひ分かっていただきたいのはですね、これを痛みと捉えるかですね、市の財政というか将来にわたる基盤、財政基盤のためにですね協力しようという気持ちに捉えるか、大きなそこに問題、そこにですね論点があると思っております。私は痛みというのはですね、例えば水道料が上がったとか使用料が上がったとか、そういうのが痛みであってですね、この補助金が減るというのはですね、私は決して痛みじゃないと思っているんです。その辺はですね、皆さんには批判を受けるかもしれませんけれどもですね、市からもらうものが減った、それを痛みと捉えていただくとですね、何も今から財政のですね改革はできません。ぜひですねその辺をですね、市も苦しんだ、それなら俺たちも一つその補助金を少なくもらってもですねやれる、そういったふうに やってみようかという、そういうですねぜひですね市民の皆様には お願いしたい。そのことがですね、使用料を上げないで済む、水道料を上げなくて済む、そっちにつながるんですね。ですから一つ一つを積み重ねていく。それはあんまマッサージ券だけではですね、わずかな金額です。しかしその積み上げというのはですね、ものすごい金額になるんですね。そのことが今から進めていこう、将来にですね、負担を残さない、そして、持続可能な財政をする、そこにはですね、ぜひ市民の皆さんのご理解いただきたいと思っています。これがですね、 しかもこの経路祝い金等々についてはですね、他の21島の中で意義が突出して高かったんです。今度半分にしましたけども、それでもですね高い方でございます。まあそういったことでですね、ぜひご理解いただきたい。そして、私はこの財政基盤確立推進元年やっております。二人での気持ちでですねやりたいと思っています。しかし市民皆様にはですね、ぜひあまりそれこそ市民皆様の負担を軽減するためにやっているということをですね、ご理解いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。人事評価につきましては総務長がお答えいたします。
総務長。
清水議員のご質問にお答えいたします。目標管理制度における人事評価の活用というところで、質問の趣旨は捉えております。壱岐市においてはですね、平成23年度頃から目標管理制度を段階的に導入してまいりました。で、現在におきましては人事評価制度として、地方法の改正等に合わせた適切な取り扱いをさせていただいているところでございます。その進め方といたしましては、各年度ごとにですね、各部局の行動目標というのを今設定をしております。先般も課長会の折に市長に対して各部局の行動目標の発表を行い、その年度の目標を組織として、そしてまた部として、課として、個人として目標の設定をするようにしております。で、その目標を今度は能力評価と業績評価という2面において人事評価をしておりますが、業績評価のその中の目標としてまた個人ごとに置き換えていくという形で、それを上司が直属の上司、そしてまたその上の上司、最終的には調整する副省等も含めてですね、人事の評価をさせていただいておるところでございます。で、その活用につきましては人事評価で、給与への反映というのはなかなか厳しいものがございますけども、昇給というところでおきまして、その昇給期間12ヶ月間良好な成績で、勤務をしたかどうか、その判断基準としてさせていただいておりますし、能力評価等につきましては、承認その他諸々に活用させていただいておるというところでございます。以上です。
清水議員。
はい、再質問に対するご回答ありがとうございます。市長からの、ご回答の中で痛みをどう捉えるか、そしてそこをまあ乗り越えて市の財政に対するまあ協力ということで、未来にそのいわゆる、背負わせないと言いますか、負担軽減にそれはつながっていくんだというご説明をいただいたことは、皆様への理解も少しはしていただけることかとは思いますが、ぜひこの3年間の中でですね、なんというか思いやりと言いますか、そういった部分につきましても何らかの形でご検討いただければというふうに、思った次第です。また人事評価制度につきましても市の職員のまたは各部で、行動目標を決めて、その中で、個人も目標設定をして、それに向かって、市の行政を預かると頑張るという仕組み等につきましても、そのように、市の職員は目標を決めて毎日頑張られているから、それなりの給料と言いますか、給与をいただかれているんだなというようなことも理解を少しでもしていただければと思います。ただこれも今までもよく言われていることですが、市内での、まあ、一般の方々と、公務員との、まあ、給与格差については、いろいろ、質問等もあっておりましたので、まあ、このことも、 今言われたその検討課題として、取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは二つ目の質問、教育環境の維持と活用についての中で3項目をお尋ねします。一つ目は、教育環境の維持には予算確保が必要ですから、財政再建の上からもこの予算をつけるか削るか等のことは大変重要なことになると思われます。質問に挙げている瀬戸小学校のグラウンド改修工事については、昨年度の6月補正で測量業務が挙げられ実施され、3月会議で、今年度の当初予算としての改修工事が可決されたと記憶していましたが、4月になり中止されたというようなことを伺いましたが、これは本当に信じられないと思ったものですから、本当でしょうかというふうに挙げさせていただきました。それが本当であれば、その経緯と運動場等の今後の維持管理についてどのように進められていかれるのかをお尋ねします。二つ目の、義学スクール構想における市内児童生徒へのタブレット端末の活用状況と実施計画につきましては、1日目の山内議員へのご答弁で十分に理解できた部分がありましたので、再質問に用意しておりましたところを一件だけお願いいたし、お尋ねさせていただきます。本市では授業を大事にする教師の育成ということで、体験的な問題解決学習の授業をこれまでずっと取り組んでこられ、その成果がいろんな面で現れていると思いますが、このタブレットによってさらにこの疑似体験といいますか、体験的な問題解決型の学習が深まっていくなぁと期待をする反面、教師の教材研究の負担が気になるところです。その辺を大丈夫でしょうかということでお聞きをいたします。コロナ感染対策に気をつけながら、未来を生き抜くための新しい学力を身につけさせるために、教育現場では次から次へと新しい業務が増え続けています。働き方改革等も行われていますが、大変に気になるところですので、先生方のご負担等についてどうだということで、何かお求めいただければ幸いです。三つ目の、コロナ禍での学校現場の対応は、先日の運動会参観とかいろんな面で時々私も地元の学校に行ったりしますので、よくそれぞれの学校で実施されているなということを実感しておりますので、特に問題はないかと思います。しかし正確の機会ですので、子どもたちの命を守るという観点で何か課題などがあれば、ぜひ聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、西原教育次長。
5番、清水議員の一つ目の、瀬戸小学校の運動場整備工事については私の方からお答えいたします。2番目、3番目の質問につきましては、先日の山内議員の質問と関連がございますので、教育長の方から答弁いたします。まず、この整備工事の経過についてご説明いたします。瀬戸小学校の運動場整備は、当初、令和2年度に計画をしていた工事であります。小学校の運動会が5月に開催する予定でありましたので、運動会終了後に施工するよう計画をしておりましたが、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、5月の運動会が秋に延期となり、9月末に開催をされたことから、施工における十分な工期の確保ができない状況となりました。 やむなく令和2年度の工事を中止し、令和3年度工事として本年度当初予算に計上し、3月会議で議決をいただいたところでございます。今年度の施工につきましては、運動会が予定通り5月23日に開催ができましたので、現在入札の準備を進めております。年度内完了に向けて取り組んでまいります。今後の学校施設の維持管理につきましては、各学校現場の要望を精査し、すべての児童生徒が安全で安心して学べる教育環境の整備を引き続き行っていく予定でございます。以上です。
はい、久保田教育長。
はい、5番清水議員の2つ目、1人1台端末に関わる再質問に値するというお尋ねについてお答えをいたします。教師の負担が増えるのではないかというご心配についてですが、前倒しになってこのタブレットが子どもたちに配布をされることになって、正直現場としては慌ただしくしております。ただし壱岐市の場合はそのためこのタブレットについての目的を研修会を開きながら3年計画で用意をして、教職員の多忙さを促進させない、加速させないということを考えております。具体的に申しますと、1年目は児童生徒や教師がタブレット機器に慣れ、基本的な操作をマスターするとともに授業で使用することができることを目指します。2年目は児童生徒や教師がタブレット機器を使い、授業で積極的に活用することができることを目指します。3年目は児童生徒や教師がタブレット機器を使い、授業で効果的に活用することができることを目指しますと、少し抽象的な形になりますが、そのような計画を立てております。ということは、常に申しております、あくまでタブレットはツールでございます。議員ご承知のように、小学校中学校は1年生から中学3年まで指導内容として学習指導要領に示された一種膨大な内容がございます。その内容を子どもたちに習得させることが小学校中学校教育のまず目標でございます。これを私どもは抜かすわけにはまいりません。その内容を習得するときに、子どもたちにとってよりよく習得するためにこのツールをいかに使わせるか、そこが壱岐市におけるこのタブレットの使い方につけおける教職員の研修であり指導だと考え、先日申しました壱岐市教育委員会が携わる重要な部分はここにあると思い、私どももその具体的な指導内容を研究し準備をしているところでございます。教師に負担にならない形で、しかも子どもは喜んでこれを活用したくなる、そういう形で使っていきたいと考えておりますので、少しずつ広がっていくのを考えます。よろしければまたいつか議員の皆さん方も現場でどう使われているかを見てみたいというご要望があれば、どの学校でもどこでもいつでもご案内をいたします。3つ目のコロナ禍における対応についてのお尋ねがございました。議員がお話しいただくように、壱岐市は学校の方で感染症予防対策を徹底的に講じて、5月の運動会中大連等創意工夫をして、縮小も含めながら距離も取りながら、保護者の方のご協力もいただきながら無事に実施することができました。本当にありがたいと思っております。ただ壱岐市内でも5月の初めから感染者が出、 一部クラスター的と認定される状況もあった中では、小学校の教育活動の中で、修学旅行、宿泊学習等が時期をずらしたり、2学期に遅らせたりする延期等の処置を取らなければいけない状況が出ていることはご承知の通りです。今後、対応していただく関係機関が理解を示していただき、キャンセル料等も発生しないで、学校の方も2学期の適切な中で実施ができるという状況にあることをお伝えしておきたいと思います。なお、議員が言われる対策の出発点は、やはり予防対策にあると私どもは捉えております。行政報告で市長がお伝えしましたように、公益社団法人、壱岐法人会より、小中学校の児童生徒のために使ってほしいと、多額のご寄付をいただきました。早速、各学校に現在予防対策上必要なものはないかと視点で要望、希望を取りました。今回、議会で歳出についての提案をしておりますので、それがご承認をいただけましたら、すぐにこのような形の備品等の購入をすることができます。もちろん、当初学校予算の配当部分で、このコロナ予防対策に関わる消毒液、マスク等、必要なものについての備えはすでにどの学校もできており、今回のこういう温かいご寄付のものについては、さらなる備えがそこにできると、そう考え、ひとまず、当面する課題としてはないと考えております。が、しかし、この種の病気、感染症ウイルス関係の進化の状況を考えたときには、私どもに今見えない課題等はこれから出てくるかとは思いますが、常に学校現場と連携を取りながら、そのような状況を把握し、必要によっては対策等を取り、備品等の配布等も必要だと考えております。
清水人、
はい、安心しました。ありがとうございます。まずは瀬戸小学校のグラウンド改修工事につきましては、まあ、今年度入札を予算に基づきですね、入札をされ、していただけるということで安心しました。これは打足的になりますが、この年に一校の小学校の運動場改修につきましては、少し前の教育総務課長さんが、学校からの要望をお聞き届けていただいて、自らすべての小学校に出向き現地調査をされ、どこが一番傷んでいるか、改修が必要なのかというような査定をして、順番を決めていただきました。ですから、まだ数校といいますか、少し四五校残っていると思います。やはり改修がなされた小学校は、もういいなと思ってずっと、見ることができますし、まだ来年、再来年と待っておられる、学校につきましては、もう一年、もう一年という思いで、待っておられると思います。また教育環境につきましては、もうこれもいろんな大きな課題になろうかと思いますが、プールの、維持管理もとても莫大な予算がかかり、頭を痛める課題が残されているかとも思います。また、公園や学校から遊具等も危ないということで撤去され、だんだん少なくなっておりますが、この遊具も非常に高額なものであるため、なかなか補充計画も できない状況だとは思いますが、やはりこう、まあ、学校らしさといいますか、ブランコのない、まあ、小学校ということになると、やはりこう、寂しいなというような思いもいたします。何か、どこかの、まあ、検討の中で、そういった教育環境の充実等にも、充実じゃない、維持について、しっかり、検討していただきたいと思いました。ので、よろしくお願いします。2点目のタブレットの活用につきましては、3年計画を立てられている無理のない、このツールのですね、利用活用、そして子どもたちに確かな学力を身につけさせるという、本来の育種教育委員会の目指すところに沿って、実践させていただいておりますので、より良い成果と、また、訪問といいますか、そういったこともできるということですので、見させていきながら、見守らせていただきたいと思います。まあ、コロナ対策につきましては、本当にいろんな面でしていただいてますし、寄付等もいただかれておりますので、この辺も、万一の備えという予防対策をしっかり進めておられることをさらに、まあ、努めていただきたいと思います。これはもうお答えは時間的にあれなので求めませんが、テレビの報道などでは、もういろんなことがこう耳に入ってきますけど、まあ、学校での、まあ、生理用品の不足といいますか、十分に、子どもたちが家庭とか、で、準備できてない子どもさんがあることが挙げられて、まあ、大体学校では保健室等に備えてあると思いますけれども、そういったことの、まあ、入るといいますか、困っている子どもたちがいないかどうかというようなことも、少し、調査というか、一緒の段階で、調査していただければ、そういったことにも、ぜひ、子供たちのいろんな健康面等で、備えていただきたいと思います。それでは最後の三つ目の質問に移らせていただきます。独居老人世帯への支援についてです。本当に増えてきたなと、実感しながら、明日は我が身かと、いうようなことも思うこの頃です。素晴らしい高齢者福祉計画や障害福祉計画のもと、市民の現状に応じた相談や支援が行われています。しかし、日々の生活に困り果てておられる一人住まいの高齢者の方が多くおられるように増えてきたのと感じています。ワクチン接種の予約もできなくて困ってある方にお会いしましたので、そのお手伝いもできるのはできましたのでよかったと思いますが、その中で、お話の中で、この自宅の、まあ、瀬戸の山のしくりが切れずに、もう雇う金もなかとよと、様々いろんな生活の、苦しさを言われておりました。私はもう年金だけしかないもん、国民年金だけしかないもんだから、本当に、どうしようかという訴えを伺ったのも数件ではありません。まあ、今の制度では、ちょうど答えもあると思いますが、生活保護等のご案内を、ご相談を、に、ご案内するようなことしか、もしかしたらできないのかもしれません。でも、ご本人さんは、なんとかそういう生活保護等には頼らずに、なんとか自分で頑張りたい、ということも、思いも持っておられます。何らかの手立てと言いますか、例えば、国保や介護保険や、そういった納入の時期、要するに、減額されて支給されるものですから、非常にその月が、困ってますと、のお声もありましたので、 何らかのこの人事的な、その方の現状に応じた何か仕組みの検討はできないでしょうかということでお尋ねします。
はい、市民部長。
5番、清水議員の3点目のご質問にお答えをいたします。独居老人世帯の支援など高齢者福祉につきましては高齢者福祉計画第8期介護保険事業計画に沿って進めておりますが、その基本目標の一つに地域のつながりが感じられるまちづくりを掲げ、その施策の中で高齢者を地域で支える環境づくりを挙げております。高齢者の皆様が安心して地域で生活していくためには公的支援だけでは限界がありますので、互助共助、つまり地域住民の方々の助け合いが必要であることはご承知の通りであります。現在地域住民が主体となるまちづくり協議会にてお互いに連携協力して地域住民の福祉の増進、地域の課題解決に向けた取り組みが進められております。また自治公民館の福祉保健部による地域の見守りや地域安心見守り事業の協力事業所による業務の範囲内のさりげない見守りなどにより相談窓口までつないでいただくことをお願いいたしております。先日も協力事業所から一月ほど独居者宅に集金に行くが会うことができないとの連絡がありました。民生委員と関係機関に連絡し情報収集し訪問したところ、衰弱した本人を発見し救急搬送した事例等もございます。さらに地域包括支援センターにおいても社会福祉協議会と連携し、毎年民生委員との情報交換会を開催し、65歳以上の高齢者の実態把握を行い、支援や見守りが必要な方などの情報共有を行うとともに、地域包括支援センターや壱岐市社会福祉協議会4支所の相談窓口で本人や家族、民生委員等からの相談を受け付け、関係部署や関係機関と連携し、保健、医療、福祉サービスの利用や支援の充実に努めているところでございます。国民年金だけで生活されている一人世帯への支援についてでございますが、一時的な支援として社会福祉協議会が扱っております小口貸付等の制度はございますが、議員がおっしゃるように手当や給付金といった金銭的支援制度はございません。最終的に資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮される方に対しましては、生活保護制度のもと困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障することとなります。また議員ご質問の中でおっしゃられました国保とか介護保険の税や保険料についてでございますけれども、一応所得また現状に応じて猶予制度等もございます。また制度の中には減免制度等もございますので、全てが対象になるわけではございませんけれども、そういう相談も受け付けておりますのでご相談いただければと思っております。今後も高齢者の方々が自立した日常生活を続けていけるよう、地域で支え合い健康で安心して暮らせる社会を目指し、地域の相談役である民生委員の定期的な訪問と情報の連携により、表面化しにくい問題の早期発見と適切な対応ができるよう、今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
清水議員、18秒以内。
はい、ありがとうございました。そういった今のお話を伝えながら私も頑張ってまいりたいと思います。今回の16回目の質問で終えることができます。 この後どうなるかわかりませんが、いろんな立場になろうとも、市政に対するご協力をしっかりさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
以上をもって、清水治議員の一般質問を終わります。